聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
LBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もう林田さん、聞かせられないって言ってるのに。今日もですね、
はい、
インターネットのユーストリームでライブ配信しつつ収録を行っています、
はい、
この番組は録音番組でございますが、毎週火曜日の夕方4時15分からはインターネットのユーストリームでライブ配信をしながら録音もやっているというですね、なかなか珍しい番組でございます。で、その録音の前後にダラダラとした軽快なおしゃべりを、
はい、軽快な割には今噛みましたけど
繰り広げておりまして、
30分近くもダラダラ喋りましたね。
どっちが本番だかもはやわからない
よく言われます最近ね。
まあ、そんな ある意味豊かなスタイルで放送しているわけでございますけれどもね、ユーストリームだけのスペシャルな内容、過去の番組も配信しておりますので、うん、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい、
あ、そういえば NHK 様に取材に来ていただいた、
うん、今様付けですか。
あ、思わず様をつけてしまいましたけれども、
はい、
そろそろ公開されて、
あ、そうですね、あの亀渕さんがいらっしゃった回は、6月14日の火曜日に公開されております。
公開されてますね、はい、亀渕明信さんのインタビューはそのユーストリーム映像でしか見たり聞いたりすることができませんので、ぜひご覧くださいませ。で、話はややこしいんですが、今日の分のユーストリーム配信はこのままつがなく収録が終われば
6月の28日になりますね、の公開ということになります。
6月28日の火曜日公開予定と、
午後4時公開予定です。
ですね。ですから今ラジオでお聞きの皆さんもまたパソコンの方で聞いていただけると、見ていただけると楽しめるのではないでしょうか、
はい、
というわけでこの後早速今週のテーマ、
ヒカラジさんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられない
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって、
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。林田さん、
何ですか。
この後は今週のテーマってさっき言いましたけれども、ちょっとだけいいですか、
はい、
発売中の朝宮キア先生の姫神ガジェットの単行本、
はい、
もうお買い求めいただきましたか。
持ってますよ
ドヤ顔で
我々二人手にしてますけどね。同じ美しいお姉さんの豊満なおっぱいのある表紙を2人してこんなグッと見せる中年の親父2人ってのも不思議な図ですけどね。
おっぱい言うない
やだって大きなおっぱいなんだもん。
いやー、これがね、本当にこの番組にご縁のある皆様で、
はい、
朝宮キア先生の本のこの帯を、時田光一先生が絶賛、はい、彼女は愛車でたまにロボ、美味しすぎますこの設定はと、
はい、
しかし一番美味しいのは、カバーの下にあるこの絵ではないかというですね。
ね
え、これはもう買った方だけのお楽しみでございますね。
そうですね。
時田先生、もう時田先生の本になってます、さっき言って
こういうコラボレーションの形ってあるんですね。
すごいですね。
はあ、
そして、
はい、
やはりね、キカラジメイトとしてはですね、この一番最後のスタッフリストのその下のスペシャルサンクスにぜひ注目していただきたい。
大きなおっぱいではなく、
おっぱいではなくて159ページを見ていただきたい、
はい、
スペシャルサンクスの上から3つ目、一番下とも言いますが、ある意味一番目立つところにアルファベットで聞かせられないラディオ、そして URL も書いていただいてます、うん、スペシャルサンクスって私たち何もしてませんの
に本当ですよ ね本当に力を及ばないのにこうやって書いていただいて
嬉しいですね、
もちろん本当にねもう購入させていただきました、
ね、でネットでも読んでいたんですけれども、うん、実際こうやって紙の本となって手元に持ってみるといかがですか。
美しいというかあれですよね、やっぱり
また違いますよね印象がね。
三宮先生は本当に機械を描くのが本当にお上手、車も愛してらっしゃるし綺麗だよね。
おっぱいは
おっぱいのラインも好きなんだけど街の線も好きですよ、
ね、
はい、
本に印刷されたものをやっぱり手に持って読むっていうね、
うん、
このなんかこう体験感というか なんていうの読書感というか、そしてこの背表紙が自分の本棚に収まっているそのコレクション性というか所有感というか、それはやっぱりあるんだなと改めて思っちゃいました、
まあ、この番組でね何週か前にウェブで最近は作品をリリースされる方が多いという話をされて、浅見先生もそれに取り組まれてるんだけど、やっぱりしっくりきますね本の方がね、
先ほどツイッターでね、
はい、
フレックスコミックスの編集部の方もですね、
ええ、
いつも応援していただいてありがとうございますというツイートをしてくださってたんですが、私たちこそ本当にお世話になってますし、これからも ね、
う
ん、
ですよね、
こんないい本をね、出し続けていただければなと、またそのネット展開にもね、期待させていただいております、
はい
はい、姫神ガジェット、はい、聞かせられないラジオ的に必見の本でございます、
はい、発売中でございます、
発売中でございます。そして林田さん、
はい、何
ドン、
お
これ、
はい、
ちなみにねこれ帯です。
お、はいはい、
帯がものすごく大きいんですけれども、
そうなんだ、
はい、はいはい、こちらは、はい、公式外伝機動戦士ガンダム WON、
はい、
インテグレイテッド G ルームズ、
はい、
ということで、
ええ、
はい、基本的にはですね電撃ホビーマガジンに連載されていた、
はい、
内容をですね、
ええ、
まとめたものなんですけれども、ね、
はい、
はい、ちょっと手に持って、
見ていいんですか、
ずっしりと
重いですよ。わ、重いですね。わ、また印刷が綺麗ですね。ほとんどカラーページじゃないですか。
そうなんです、
はい、
あ
らあらあら、お
でこの本のね、
はい、
すごいところがですね、
ええ、どこを開ければ
いうショット、まあまあどこもかしこもすごいんですけれどもね、
はい、
電撃ホビーマガジンで連載されていたものをまとめたという以上にですね、
はい、資料的価値もあるんですね。
そう、
模型もあるし設定画もあるし、もちろんテキストもたくさんある、
はい、ウェブで連載されていた G ルームズという企画があったんですけれども、
はい、
それもねまとめて一緒にまとめてあるんですよ、
うん、
で何がすごいかっていうと、この帯に書いてある通りですね、機動戦士ガンダム00世界の決定版第1級記録集、アニメ本編制作陣が手掛けたとあるんですよ。だから模型誌と、まあ、ウェブ上での連載企画ではあったんだけれども、これは00の公式な、まあ、外伝であり資料集であるということなんですよ、
うん、
読んでいるとねいろんな発見がね、
うん、
あるの、
うん
うん、でどこだ
付箋貼っとこうかな。
そうですよねこの本の参加モデラーの皆さんの一覧表があるんですけれども、
はい、
キカラジ的に大変お世話になっている四条幸正先生、
本当ですね、
参加していらっしゃる、
あら、
この方はは
い、
漫画家なんだけれども、
うん、
モデラーもやってらして、はい、この本にも参加してらっしゃるフラッグを作ってるんだけれども、
はい、
なんとプロフィールのところに、
あら、
電撃ホビーマガジンでコラム聞かせられないラジオのイラストも担当というようなことが、
ここにも聞かせられないラジオの文字が
ここに、
あら、
148ページに、
あら、
これはぜひですね、
あら、
キカラジメイトの皆さんは、
はい、
2800円、
はい、
だいたいこれビニールが被っていてこうね立ち読みできない体裁になっている本でございますけれども、
じゃあもうだってちょっと買ってから買いらんじっくり見らんば、家で見らんばいか、
はい、
以上だけど、やっぱり最近の作品っていうのはここまで本当に緻密に世界観というのを構築するもんなんですね。
そうなんですよね。で、WO のね、外伝系の本っていうのは他にもたくさん資料集が出ているんですけれども、どれもこれも緻密でね、すごいなっていうね。ああそうだ、座談会もね、これも本を買った人だけのお楽しみですね。
アマンダ・ブラシャラの水島監督、
そう、
はい、
私たちのこのスタジオに来ていただいた、
もうそこに座りました
からね。そうですよ、はい、電話インタビューでね、
監
督長崎来てくださいよってこう気軽に言ったら、
はい、
本当に来てしまって、慌ててしまったというですね、
舞台挨拶までなさってね、ありがたい限り、はい、
でこの 1,2,3 左から一番左側がアンビル編集長、
はい、電
撃ホビーマガジン
この中の二人がすでにこのスタジオにいらっしゃってるわけですか。
そうなんです。そしてアンビルさんの隣が千葉智博さん、この番組に数々のアドバイスをいただいてたり、
は
い、ね、電撃ホビーマガジンにこの番組を紹介してくださった千葉先生ですね。なんかでですね、なんかすごい方々に改めてインタビューやら何やらさせていただいてるんだなと思ってしまったわけですが、まあ、とにかく読み応えがある本なので、ぜひね、はい、皆様にもじっくり読んでいただきたいなと思いますが、
はい、
さてお待たせいたしました。
もう、ね、Ustream のタイムライン上は早くテーマに行けというご指摘もありますですよ。
よくぞ皆様ご指摘いただきました番組が始まって11分経っておりますが今日のテーマ、
まあ、リスナーの皆さんは慣れっこかもしれませんがね、
コードギアス2でございます。今回も隠しテーマはズバリ皆さんにコードギアス反逆のルルーシュへの興味関心を抱いていただくことです、
はい。
コードギアスとはどんな作品なのかということで、簡単になるべく簡単におさらいをしたいと思いますが、いつもこのおさらいに時間がかかってるんだもんね。はい、物語の舞台は日本ですが、現実とは異なる歴史を歩んだ日本であります。この作品世界では3つの超大国がしのぎを削っています。まず南北アメリカ大陸をはじめ世界の3分の1を支配している神聖ブリタニア帝国、そして、ヨーロッパとアフリカを支配している EU 連合、中国やインドなどアジア広域を支配する中華連邦の3大勢力です。日本がどうなっているかといいますと、貴重な鉱山資源をめぐって桜大都というこの作品の中の架空の貴重な鉱山に恵まれている国なんですね、日本はね。その鉱山資源をめぐって神聖ブリタニア帝国に侵略されて、神聖というのは神の聖なると書きますけれどもね、神聖ブリタニア帝国に侵略されて植民地となっていて、国の呼び方も日本からエリア11、日本人も11と呼ばれて差別されています。物語の主人公は日本人ではありません。名前はルルーシュ・ランペルージ。実はブリタニアの第11王子です。彼は身分を偽ってエリア11の東京疎開で学生として生活しています。お、なかなか順調に説明できていますね今日はね、はい、
もうちゃちゃ入れませんからバシッとね。
そうですか。そのルルーシュは2度ブリタニアに裏切られたと感じています、
はい。
後継ぎ争いに巻き込まれ命を失った優しい母、両目両足を奪われた妹、さらに傷ついた兄弟を温かく迎えてくれた日本を滅ぼしてしまったブリタニア、彼は祖国ブリタニアへ復讐を誓います。そして高校生になったルルーシュはある日不思議な少女 C2 と出会い、彼は C2 から不思議な力を授かる。その力は目と目が合った人物を一度だけ思い通りに従わせることができるギアスの力、コードギアス。そのたった一つの切り札を使ってルルーシュの戦いはスタートします。目的はブリタニア帝国を叩き潰し、母の仇を討ち、体の不自由な妹ナナリーが安心して暮らせる優しい世界を作っていくこと。そのためにはルルーシュは平気で裏切るし、人も殺してしまうし、妹以外にはとんでもないことをやっていくというダークヒーローなお話でございます。はい。お、西川先生が仕事の関係でコードギアス見ましたよ。昨日第1部を一気見ました。
一気に見たんですか。
25話全部見たんですか。すごいですね。
仕事の関係で
というツイートが今流れてきましたが、はい、ルルーシュについてのお話をしておりました、
はい、
先々週までにしておりました。今日はもう一人の主人公の話をしたいと思います、うん、
はい、
もう一人の主人公といえる少年、その名前はクルルギ・スザク、
はい、
彼は17歳、日本人の少年です。ルルーシュの幼なじみです。日本人の少年なのになぜ幼なじみなのかといいますと、彼は 日本最後の総理大臣クルルギ元武の息子でありまして、スザクが幼い頃、ルルー氏とナナリーの兄弟が政治的思惑から日本に送られてくる、まあ人質のようなもんです。日本に送られてくる、そのルルー氏とナナリーの兄弟を温かく迎えてくれた、優しくしてくれたのがスザクだったんですね。彼らは親友同士となりました。そして日本は神聖ブリタニア帝国に攻め込まれ、最後の首相であるクルルギ総理大臣は命を失い、日本はあっという間に属国になり、エリア11になり、ルルー氏とナナリーはどさくさの中で死んだことになって、名前を変えて、生き延びているという状況の中で、しかしですね、実はあの日本という国は、まあ、この物語上の日本ですね、非常に豊かで、実はブリタニアに攻め込まれたからといってそう簡単に侵略されっぱなしになるような国としては描かれてないんですよ、
はい、
日本があっという間に余力を残しながらブリタニアに侵略されてしまった大きな理由がある。その理由が実はスザクにあったということが後々分かってくる。まあそれが何なのか言いませんよ。
最後の総理大臣の息子であるスザクに秘密があったと。
スザクにはその背中には誰よりも重たい、
うん、
ある意味ルルーシュ以上に大きな十字架を実は彼は背負ってるんです、
うん、
物語の中盤後半ぐらいでだんだん分かってきますけれどもね。スザクとルルーシュは子供時代、小学校時代に一旦離れ離れになるんだけれども、2人が17歳になった時に、まあ、つまり第1話第2話のストーリーが動き出した時に再会するんですね。しかも、うん、言ってみれば戦場で出会う、敵味方として出会う。なぜ敵味方なのか、ルルーシュは神聖ブリタニア帝国のまあそのお坊ちゃんとして今でも暮らしているわけです、偽名を使って。スザクはどういう身分になっていたかというと、名誉ブリタニア人としてブリタニアの兵士になっていた。ルルー氏はブリタニア人でありながらブリタニアをぶっ壊してやりたい、復讐してやりたいという気持ちの中で生きてきたから、二人は敵味方として出会ってしまうということになるんですね。で、まあ、スザクは名誉ブリタニア人、名誉ブリタニア人であるんですけれども、やっぱりイレブンの人間だということで差別を受けるんですね。徹底的な差別を受ける。だけどスザクは武力による反抗、攻められたから、侵略されたからブリタニアに復讐をする、そのやり方では怒りが怒りを呼ぶ、その怒りの連鎖を止めなければいけない、だから自分はブリタニアに辛いけれども、辛い立場だけれども、名誉ブリタニア人として入ってブリタニアの中からブリタニアを変えていきたい、そうすることによって日本を救いたいという、そういう意思を持ってるんですね。ルルー氏は謎の少女 C2 から手に入れた不思議な力を使って仕返ししてやれと思ってるわけですよ。その二人が出会う。で、お互いにお互いのその隠している部分っていうのを知らないままに付き合っていくようになる。
なるほど、
うん、ルルー氏は、まあ、途中からゼロという名前を名乗って仮面をかぶって自分の正体が誰にもバレないように、妹のナナリンにさえバレないように彼は行動していく。で、スザクにも隠している。だから、ルルー氏はスザクのことを知っている、仮面をかぶったゼロとして知っている。でもスザクの方はルルー氏だと気づいていない、そういう状況のままずっとストーリーが続いていって、で、ルルー氏は非常に賢い人間なので、そのたった一つの秘密の力を使ってどんどんのし上がっていき、ブリタニアを攻撃していくんだけれども、いつもいいところで邪魔をしてくれるのが
スザクというキャラクターなんですね。彼は日本人なので差別されているんだけれども、類稀な運動神経と精神力を評価されて、ブリタニアの新型ロボット兵器ランスロットのパイロットに任命されるんですね。そのエースパイロットとしてルルーシュを邪魔していく、うん、で、本人同士は戦っている相手が幼馴染だということになかなか気づかない。一つ言うのを忘れていました。ルルーシュもランスロットというスーパーロボットに乗っているのがスザクであるということに気づかないんです。ずっと気づかない、お互いに、うん、ここまで、うん、とりあえずよろしいでしょうか。
わかりました、はい、
コマーシャルタイムです。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
おかげさまで27周年、ワイワイ貿易本店ではただいま感謝セールを開催中。欲しかったあれもこれも一部商品を除いてお求めやすくなりました。佐世保島の瀬公園横スターバックスコーヒー2階のワイワイ貿易本店へ遊びに来てね。詳しくは携帯パソコンでも購入できるホームページを検索。さて今月のプレゼントはついに最終章を迎える史上最強のファンタジー映画ハリーポッター。そのハリーポッターの魔法の杖をモチーフにした箸が登場。ハリーポッターと親友のロン、ハーマイオニーの3人が劇中で使用する杖のシルエットを再現したプラスチック製のお箸、どれか一つを2名の方にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは魔法の杖です。長崎、佐賀以外の方も応募できます。
Bye.
いやー、著作権を気にせずお送りできる音楽っていいですね。
この番組でなんかこう曲を背景に喋るって初体験じゃないか、ね、オープニングは除くけど、びっくりだね。
はい、まだですね、はい、このキカナジタンの歌については完成バージョンではありませんで、
はい、まあ、これはこれで一つの虫バージョンっていう曲ですけどね。
そうそうそうそう、ね、ここから先ですね、
また違うバージョンが出てくる可能性が大です。
ちょっとあのツイッターでツッコミがありましたよ、林田さん。はい、
取ってくる？
取ってくる？はい、林アナウンサーがあるグッズを取りに行きました。まだ着せてないじゃないの、取るそうに。
こう女体をこう掲げながらね、ラジオ
女体って言うな。
女体って、これまだ着せてないんでちょっと生々しかった。あとでシェアするかい？
ああ、そんなんが入ってるんですね。キカラジタンの中にはですね。
あとでね、
後でね、聞かせましょうね。はい、いや、着せましょうね。
あくまでもこれはあの洋服を飾るためのものですからね。
はあ、まあそういう自分を納得させるんですか、そう言って。ですね、そうそうそう、キカラジタンの歌については、
はい、
公式サイトのキカラジタン養成計画の中の、うん、歌のコーナーに、
そうですね、音楽カテゴリーの中に入っております。
そうそうそう、で歌詞の方は小説のカテゴリーの中にありますので、うん、ぜひ皆さん聞いたり歌ったりしてみてください。
はい、アニメにしちゃっても構わないですからね。もうキカラジタン喜びますから。
喜びますよね。
我々もなんとかしないといけないね。
なんとかしないとね、うん、それはさておき、
はい、
コードギアスのお話にちょっと戻りますが、コードギアスを、あ、そうそうそう、林田さんがコードギアスを見ていて、
はい、思ったことがあるんですよ
ね。
あのまあ、前回の時も話をしたんですけれども、うんうんうん、とてもあの例えば新宿ゲットとか、うん、ハードなこうリアリズム世界の中にですね、あの猫から仮面を取られて追いかけますっていうのはときめき学園モードがですね、はい、時折こう混じるんです。
混じる。
その不思議な違和感は何なんだろうと思ったんだけれども、うん、まあ、いろんな雑誌見てると、まあ、どっちともある両立させているところがすごいんだという意見もねたくさん載っていて、僕はふと思った、コードギアスっていうのはある意味ハンバーグカレーではないかと。
ハンバーグカレー。
ハンバーグもカレーも単品で十分に成立するのに、ハンバーグを乗っけたカレーを味わうというこの贅沢さ。
はあ、なるほどね。
コードギアスはハンバーグカレーではないかと私は思った次第でございます。
この間は後引き豆のように次が見たくなるそうそうそうそうストーリーって言ってましたけれども ね、
まあ、だからいろんな要素がある部分がこう両立できてるっていうのはすごいことなんでしょうね、うん、
あの追っかけのシーンとかね、うん、それからあの学園コスプレのシーンとか後で出てくるんですけれども、私の周囲でも両極端ですね、うん、あれはない方が良かったと思うっていう人もいれば、うん、あれがあるからほっとして見られるとかね言う人もいるしね。
気苦しくなるよね。そしてナイトメアもかっこいいですよ本当に。村山さん今日ずっと模型を握りしめながら
ナイトメアフレーム、ランスロット、
ね、
ちょっとあのあと1分でお別れの時間なんですけれども、
来週以降の話
どうしましょうかね、はい、
とりあえずほら NHK のちょっと宣伝を。
あ、そうですね、
7月5日火曜日午後9時5分から、上渕明信の日本全国ラジオ巡りの中で我々聞かせられないラジオが取り上げられますので、上渕さんがどういうふうにお感じになったのかね、ぜひ聞きたいと思います。
7月5日だけは NHK ラジオ第一聞きましょうね、
はい、
で来週のテーマどうしましょうか。
来週どうする。42歳の漫画履歴書がねあった9歳までしか行ってないこの間1週間かけて1歳しか行かなかったのよ。
ミクロマンの話で終わっちゃいましたから
ね。ダメだね
前回ね。
これ次行きませんか。
わかりました、はい、来週は42歳の漫画履歴書パート3ということで頑張っていきたいと思います、
はい、
あっという間にお別れの時間ですね、聞かせられないラジ聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。